Okay, so as we go on with our topic this evening, I'd like to take a look at an area of science that is just being developed in the past few years.
過去数年でですね、この科学の分野で、新しい展開を見せているところをですね、見ていきたいと思います。
They had a big article in the Time magazine a few years ago.
Time magazine、タイム誌でですね、大きな記事が出たんですけれども。
And it says why your DNA is not your destiny.
なぜあなたの DNA があなたの運命ではないかという記事です。
It's talking about the new science of epigenetics.
このエピジェネティクスという新たな科学分野がですね、起こっているんです。
Now we all know that from our science studies that the DNA is very important to build what you and I are today, right?
私たち一人一人のですね、まあ人となり作っている、まあ、DNA 遺伝子というのがあって、それが重要な役割を占めているのは皆さんご存知ですよね。
This DNA determines a lot of things about us.
これは私たちの人間がこういうものであるというのを作るですね、DNA がまあ大きな役割を果たしているわけです。
The color of our hair,
私たちの、まあ、髪の色とか、
the color of our eyes,
目の色とか、
about how tall we will be,
大体どのくらいの身長の高さになるかとかですね、
how heavy we will be,
どれだけの、まあ、体重になるかとか、
what kind of diseases you're likely to get later on.
後々どういった病気にかかりやすいかとか、
A lot of that is determined
そういったものの多くはですね、DNA 遺伝子によって、まあ、決定づけられていくわけです。
And these we get from our mother, our father, our DNA.
そして私たち父親、母親からですね、こういった DNA を受け継ぐわけですね。
And scientists have told us that, you know, DNA does change, but it takes a long, long time for, usually for DNA to start changing.
DNA changes.
DNA changes a little, you know, little bit by little bit, mother to father.
Okay. この受け継がれていく DNA はですね、代々受け継がれていくことによって少しずつ変わっていくというんですね。
That's the, you know, Darwinian evolution, right?
まあ、これは実はダーウィンの、まあ、進化論に基づいた考えなんです。
Small changes over many, many, many thousands of years.
もう何千年、何万年、何百万年という時を経てですね、DNA が少しずつ変化していくという考え方ですね。
But science is just now beginning to learn that there are maybe something even more important to determine what we are than just the DNA.
しかし今日、科学でですね、新たな発見がなされて、これ私たちの DNA よりも何か、私たちの人となりを決定づける、重要なものがあるというんです。
They've known about this for at least 30, 40 years ago.
実はまあ過去30年、40年にわたって知られてきてはいたんですけれども。
Because we know that every cell in our body has the same set of DNA, right? Every cell in our body.
私たちのもう細胞の一つ一つが同じ、まあ、DNA のになっているっていうんですね。
But the DNA, the cell that becomes our eyes,
まあ、例えばこの私たちの目を形作っている細胞がありますね。
Contains the very same DNA that becomes our finger.
私たちの実はこの同じ人のですね、指を形作っている、構成している細胞。
DNA.
同じ DNA なんですね。
But they're very different looking cells, aren't they? In the eye,
しかし目を形作っている細胞、指を形作っている細胞、違う細胞ですよね。
Same set of DNA。
しかし同じ DNA 遺伝子による遺伝子があるっていうんですね。そこに含まれているっていうわけです。
But there must be some way to, you know, turn some of them on, turn some off, in order to be able to make all the different kinds of cells we have in our body。
ですから私たちの体の各部分のですね、まあ。異なるそれぞれの細胞を作っていくためにですね、どれをオンにするかオフにするか、いろいろ、まあ、変化がつけられているはずなんです。
And they're just now beginning to learn about what it is that turns genes off, turns some off, turns some on.
そして何がですね、この遺伝子をオンにしたり、オフにしたり、その オンにしたりオフにしたりしているものが何かということが最近になって、ごく最近になって分かってきたというんです。
And one of those is a, one of the most simple ones to look at is called methylation.
Methylation.
Methylation. Well, it's just adding a group of chemicals onto our DNA like this.
まあ、化学物質をですね、まあ、遺伝子にしていくメトレーションというものがあるそうなんですけれども、
it's a chemical process, adding a chemical group onto the DNA.
化学変化の過程がそのように呼ばれるそうです。
On your DNA,
そしてこの遺伝子 DNA に
In different places there are these little groups of carbon and three hydrogens that get stuck on the DNA. Carbon and three hydrogens.
炭素とカーボン、
carbon. One carbon molecule and three hydrogens. 水素。
一つの、炭素とそれから三つの水素の、分子がくっついて、
It gets stuck on the DNA.
そしてこの DNA にくっつくというんですね。
That's methylation.
それをまあメソレーションというそうなんですけれども、
And that's one of the most simple ways to turn on and turn off genes.
これがまあ遺伝子をですねオンにしたりオフにしたりするまあ一つの単純なやり方だっていうんです。
And so if this methylation happens in one area of the gene, maybe this gene gets turned off.
そしてこのメソレーションということが起こると、ある箇所でですね、まあ、のオフにされるっていうんです。
And so that's how maybe in the finger
そのようにして、おそらく、例えば指ですね。
The DNA instruction that tells us DNA how to make an eye, all of those things are turned off.
まあ、指を作るときは、この目を作るときの DNA がですね、オフにされる。
And in the finger, all the genes that give the instructions for making a finger, they're all turned on.
そして指を作るようにと指示される指示を受けている DNA だけがですね、オンにされる。
And so that's why it's called the epigenetics. Epi means on top of, and genetics refers to the DNA.
そして epigenetics という言葉がそこから生まれたんですけども、epi っていうのは何かの上にっていう意味なんですね。DNA の上に何かがあるっていうわけです。
So these chemical structures that sit on top of the DNA.
そして DNA のまあ、上に支配しているなんか化学構造といいますか、
tells the body
それがですね、
which genes to turn off, which genes to turn off.
どの遺伝子をオンにしたり、どの遺伝子をオフにするか決めていくということが分かってきます。
Now, one of the early experiments that they did was very interesting, mice studies.
初期の頃ですね、まあ、ネズミで実験がなされてですね、
both of these mice have the very same DNA. Both of them have the very same, exactly the same DNA.
この2匹のネズミ、全く同じ DNA を持っていたそうです。
This one looks very much different from this one, doesn't it?
しかし左と右のネズミはですね、見かけが違いますよね。
The only thing that is different about them, the exact same DNA,
同じ DNA を使って生まれたネズミなのに、なぜ見かけが異なるかと言いますと、
But they had different diets.
Different what? Diet?
Diet.Their diet was different.
食事が違っていたというんです。
Now, this is a special kind of mouse.
これはまあ特殊に作られたネズミなんですけれども、
And if you let's see here, if you turn on certain genes, they become, this is the regular looking mouse.
まあこれが通常のネズミですね、右側が。
But if you turn on a few different genes, they become prone to get fat.
しかし、まあ、ある特殊のですね、一定 の遺伝子がオンにされると、太りやすくなるっていうんです。
They turn this golden color.
そしてこのような金色の毛並みになって、
They're more prone to diabetes.
その左側ですね、もっとこの、糖尿病にかかりやすくなるんです。
And they're more prone to cancer.
そして、がんにもかかりやすくなってるんですね。
And it's easy to tell because of this color change, they can easily tell whether those genes are turned on or whether it's turned off.
そしてこのネズミの実験からですね、この毛並みが変わっただけで、毛の色が変わっただけでですね、どの遺伝子がオンにされ、どの遺伝子がオフにされるか、 見て分かるようになってきたんですね。
So if you have these genes, they're called the agouti mouse. But if you have these certain genes, and if you don't do anything special, you tend to become fat and diabetic and get cancer.
By what?
If you have this gene, you usually get fat, diabetic,
そしてこの遺伝子を持ったネズミはですね、通常糖尿病、がん、そして肥満になりやすいっていうんです。
The only thing that they did to make this mouse,
そして右側の見かけのですね、ネズミにするには唯一の方法は、
they gave them normal mouse food plus
ネズミの、まあ、食事を与えるのと、
a few supplements,
そしてある何らかのですね、サプリメントをあげるっていうんです。
Vitamin B12、
ビタミン B12 の入った、まあ、サプリメントですね。
Folic acid、
folic acid。
Well, they're just supplements that you can buy at any vitamin store。
まあビタミンのですね、まあドラッグストアとかで簡単に手に入るサプリメントを通常の食事に加えて与えるというわけです。
What these supplements do is make it easier for the body to make these methylation。
このサプリメントを取らせることによってこのメソレーションという過程が起こりやすくなるんです。
All they did is give them a few supplements to make methylation easier.
メソレーションが起こりやすくするためにですね、ただサプリメントを余分に与えただけなんです。
And so if you don't give them supplements, they turn out fat, diabetic, cancerous.
サプリメント与えてないネズミはですね、この太りやすく、がんにかかりやすく、糖尿病にかかりやすくなったんです。
And just by adding a few supplements that make methylation easier, they were able to turn off these genes that they have.
そしてこのサプリメントをちょっと与えただけですね、余分に与えただけで、このネズミがですね、このメソレーションを起こりやすくして、この通常のネズミの状態になったというんです。同じ遺伝子を持つネズミでも。
Okay, so the less methylation you have,
メソレーションがまあ少ないと、
you get these guys, these fat,
この太りやすい、この金色っぽいネズミになってですね、
and as you get a few more methylation getting stuck to the DNA,
DNA にいくつか、あといくつかのこのメソレーションが起こると、
they get a little bit darker, they get a little bit skinnier,
少し毛色がですね濃くなっていって、痩せてきて、
and the more methylation they receive,
メソレーションが起これば起こるほど、
they get more and more normal size, a normal mouth.
毛の色が普通のネズミと同じようになっていてですね、この太りにくくなったっていうんです。
So it's not the genes that they get the same from their mom and dad. Very same.
同じ父親母親から同じ遺伝子を受け継いでいるネズミなんですけれども、
just by changing a little bit in their diet,
少しだけ食生活を変えただけで、
they were able to make a huge difference in what they turned out to be.
大きな違いが出てきたんです。
In the same way, they're learning more and more that in the human body,
that 人体に関しても、人間の体に関しても、同じようなことが起こりうるということが分かってきました。
Another experiment of the epigenetics.
このエピジェネティクスという新しい分野なんですけれども、
they're learning now that epigenetics,
その研究でなされたことが、
these things that attach on top of the DNA,
DNA にまたくっつく、あるものですね。
Are very important for the brain.
それが脳にとっても重要だということが分かってきました。
You know, memory is a very, complex process.
この記憶、人間の記憶というのは、まあ、人間だけじゃないと思いますけども、本当に複雑なプロセスを経るんですね。
They found that in this experiment, these mice,
この実験においてはこのマウスですね、ネズミは、
they were able to pass on memories, they had better memories if they gave these same supplements to these mice.
このネズミたちに同じようなサプリメントをあげると、記憶力がですね、かなり改善されるんです。
You know, they have to go through these mazes and learn how to go through these mazes.
この迷路を通らせてですね、どのようにこのゴールまで行かせるか、実験なんですけれども。
But if these mice were nurtured in the proper way. They got the good food.
ネズミにいい 食事を与えて、
and they had good supplements
サプリメントも与えるといい栄養補給させるとですね、
their children were actually able to have better memories after they
were ネズミのまたその子供たちはさらにいい記憶力のネズミが出来上がるっていうんです。生まれてくるっていうんです。
they were able to learn this maze quicker.
そしてこの迷路をより早くですね、通過することができるようになります。
So this is not just about the DNA, how good a DNA makes you smarter.
ですから、頭がいい悪いもですね、この遺伝子だけじゃないんですね。
What's on top of your DNA?
この DNA の上にあるものが大きな違いをもたらします。
We always thought it was, you know, the DNA. If you inherited good DNA, you're smart.
もう DNA が良ければ、それをいい DNA を受け継げば、頭が良くなるとかですね、考えていたと思います。
If you were unlucky and you received bad DNA from your parents,
不運にもですね、親から悪い DNA を受け継いだ子供は、
ah, there's nothing I can do.
もう頭が悪いっても決まってんだと。
I received bad DNA.
もう DNA が悪いからしょうがないっていうわけですね。
We're learning more and more that that is not the case.
しかし、そうではないということが科学的に分かってきています。
Even for humans,
人間も同様なんです。
Proper nutrition,
適切な栄養を、
the environment that we live in,
そしてこの環境ですね、
can make a huge impact,
そういったものが、要素がですね、
on the epigenes,
この遺伝子のさらに上で影響を及ぼすものを決めてくるんです。
So that's why the Time magazine said, your genes are not your destiny.
ですから、タイム誌の見出しにですね、書かれていましたね。遺伝子があなたの運命を決定づけるのではないと。
Now there's good and bad news, you know, with this, the studies on epigenetics.
このエピジェネティクスの研究に、から、研究結果によってですね、まあ、いい知らせ、悪い知らせが、ありました。
Well now this, one of the bad things that happened with epigenetics.
まあ、エピジェネティクスによって分かったこの悪いことは、
came from the, study that was done in, Sweden.
これは、まあ、スウェーデンでなされた研究ですけれども。
In Sweden, back in the, early days, they had, you know, in the farming communities, they had years when people almost starved to death because their crops were not good.
昔、スウェーデンではですね、まあ、農業地帯で、この飢饉が起こるとですね、多くの人たちが、まあ、飢え死にしてしまう。ということがありました。
Then the very next year, they had a very good farm year, and almost for the whole year, they had lots and lots of food.
しかし、まあ、豊作の年はですね、もちろん当然食べ物がいっぱいありますから、生きていくことが、豊かに生きることができたわけです。
And so they had, you know, cycles like this.
そういった、まあ、周期がありました。
Followed by,
豊作の時、
followed by not enough food.
そして、まあ、あまり、この、不作の時ですね。
And they found that for the grandfather,
まあおじいさんが、
before he reached puberty, somewhere around between 9 and 12 years old,
この9歳から12歳ぐらいに達する前に、
if he experienced one year of that time when they had lots of food,
そのような豊作のですね、大豊作の年を経験したとしたら、
And if he ate a lot during that year and just stuffed himself, lots of good food,
いいものを食べたらですね、
it affected the longevity of not his son, but his grandson.
それがですね、そのおじいさんの息子ではなくて、その孫に影響を及ぼしたっていうんです。この長生きに関して。
Just one year of overeating.
一年間、この食べ過ぎた、年を過ごしたために、これがそのおじいさんが、まあ、9歳から12歳ぐらいまで間にそういった1年間経験したとしたら、それがですね、息子じゃなくて孫の、まあ、長寿に影響を与えたっていうんです。
You know, what you, the choices that you make today.
ですから、私たちが今日ですね、この、なす選びがですね、
It's not affecting just your own health.
皆さん自身の健康に影響を与えるだけではなくて、
It can affect the health of your son,
私たちの子供、
your, grandson,
孫の
健
康状態にも影響を及ぼすということ
です。Maybe even your great grandson.
あるいはひ孫にまで及ぶかもしれません。 これは皆さんがですね、受け継いで、そしてまた子や孫に受け継がせる DNA だけではなくて、
The lifestyle that you live now adds on these things on your epigenome.
この今日実践している生きているこの生活様式がですね、この遺伝子にさらに影響を与えるものに、かかってくるっていうんです。
That gets passed on.
そしてまたそれがですね、私たちの後々の世代にも受け継がれていくっていうんです。
So one year of not so good living.
1年間そういったもう食べ過ぎてですね、まあ贅沢をしてしまって、それが子供の時になされたとします。
Can affect the health of your grandson that is not even born yet.
それがまだ生まれてもいない、孫のですね、健康に影響を及ぼすっていうんです。
Now that has good and bad aspects to that.
これがですね、まあ良い方向にも転ぶこともあるし、悪い方向に転ぶこともあるわけです。
Now this, they're finding that that study in Sweden looked only at the male people, males.
まあ、スウェーデンでなされた研究はですね、男性だけが対象だったんですけれども、
But they found the same things in the females also.
女性に関しても同様のことが起こるということが分かりました。
And it's not always the same things that gets passed on with males and females.
まあ男性と女性でですね、まあ受け継がれていくものに違いはあるんですけれども、
And this epigenetics is still there, much that we don't know.About epigenetics.
このエピジェネティクスに関しては、この分野に関してはですね、まだまだ知られていないことが多くあります。
And so every year, new things are being found out about how we can, what affects the epigenome.
毎年毎年ですね、このエピジェネティクスに関して、どういったものが影響を与えるかということがですね、分かってきているんです。
And one of the most exciting things happening is that our lifestyle can change the epigenes.
そして私たちのこの生活様式がですね、この遺伝子に影響を与える何者かにさらに影響を与えるということが分かってきたんです。
We've always kind of known that, you know, that your lifestyle, your genetics does not determine your health. Lifestyle is very important too.
まあ確かに今までもですね、生活様式が大事、食生活とか大事で。それがまあ私たちの健康に影響を与えるというのは分かっていました。
しかし
今となってはこれがどのようにそのようで、そうであるかということがですね、まあ、科学的に分かってきたんです。
And now we're coming to realize that it's not just for ourselves, but it's for our future generations.
そしてさらに私たち自身の健康状態じゃなくて、この後々の世代にも、多かれ少なかれ影響が出るということがですね、科学的に、このメカニズムとして分かってきたんです。
Generations that aren't even in our thoughts yet.
Generations to be. その後の世代というのはもう私たちがまだまだ全く生まれてもいない、存在もしていない後の子供たち、孫たちのことですね。
So we're beginning to see that the food that we eat.
その分かってきているのは私たちが今食べる食べ物。
Can help us to determine how many of these methyl groups get attached to our DNA.
DNA にこのメチルグループっていうのがですね、どれだけくっついてくれるかっていうのを決定づけるっていうんです。
So our lifestyle is very important in determining which genes get turned off, which genes get turned on.
ですからこの私たちの食生活でどの、遺伝子がですね、オンになったり、どの遺伝子がオフにされたりですね、決まってくるっていう。ことですね。
In medical school, they told us,
医学校で教わったことはですね、
that faulty genetics loads the gun, but it's always lifestyle that pulls the trigger.
こういうことをよく教わりました。この間違った血管の多いですね、この遺伝子が銃に弾を込める。でもその銃の引き金を引くのはライフスタイル、生活様式であるっていうんです。
Yes, your genes are important. They determine a lot about, what your health will be like.
遺伝子というのは確かに大事でですね、私たちの健康がどのような状態に、なっていくかということをですね、まあ、決定づける大きな要素になります。
But back when I was in medical school and Dr. Murdoch told us this,
しかし、医学校で私学んだことはですね、教授から学んだことは、
We didn't even know about epigenetics then.
その時、当時ですね、私が医学校に通ってた当時は、エピジェネティクス分野はまだ知られてなかった時代だったんですけれども、
But now we're learning that this statement is very true.
この言葉がですね、確かだと、真実だということがですね、科学的に証明されたんです。
And we don't know all of the details yet.
まだ詳しいことははっきりとは、突き止められていませんが、
But I believe that, right now they're focusing on nutrition.
今ですね、この栄養とか、
And that adding just a few supplements can really help.
栄養に注目が置かれてですね、ちょっとしたサプリメントを与えるだけで大きな違いをもたらすということがはっきり分かってきたんですね。
But I believe that in the future there'll be many more things that we'll find have a beneficial effect on the epigenome.
しかしこのエピジェネティクスにですね、またさらに違いをもたらす要素としてですね、食事以外のものがはっきりと判明してくると私は考えています。
Now, the thing that we have to remember is that, when scientists do these research studies,
この科学者たちがこういったさまざまなですね、調査研究をするときに、
many of them, the research study is focusing on what kind of a drug, a medicine can we make from this.That we can sell to the public.
それはその、動機としてですね、どういった薬を作って、この売ることができるかっていう、そういった観点からですね、研究がされるんです。
And so many scientists are very excited about what drug can we make to make, methylation easier.
このメチル化っていうんですかね、こういったものを容易になされるためにはどういった薬が有効かっていうことがそこで考えていくことになるわけで、考えられていくわけです。
And so there are some drugs already coming on the market.
そこでまたもう市場にはですね、こういったことに基づいて作られた、お薬がですね、出てきています。
Very expensive.
非常に高価です。
And, very expensive. Oh, 高価、yeah. Yeah. They're very expensive and, We don't know what the side effects of that will be.
そしてこういった薬のですね、もう最近出た薬の副作用というものがどのようなものかまだ分かっていません。
But usually when you come up with a very strong drug,
しかし通常ですね、本当に強い薬、きつい薬をに伴うのは、
you usually have very strong side effects that you have to pay later on.
副作用ですね。何らかの副作用、強い、しかも強いものがですね、結果として出るに違いありません。
Back when, you know, the, we thought the antibiotics were the miracle drugs that would save us from disease.
かつてはですね、何でしたっけ？抗生物質がですね、もう万能薬としてどんな病気にも効果があると、考えられた時代がありました。
But now we know that using antibiotics too much, too often.
しかしもう最近分かってきたのは、抗生物質をあまりに頻繁にですね、多く、使いすぎると、
There are very bad side effects that we're just beginning to realize.
悪いこの副作用も伴うということが判明しているわけです。
You know, Japanese are very, cleanliness loving people, right?
日本人は非常にもう清潔な国民ですよね。
And they don't like the idea of germs everywhere.
バイ菌があちこちについてるっていうのは好みませんね。
And there was a time when antibiotic use in Japan was just sky high.
そういったことからですね、本当に日本では抗生物質が多く用いられていた時がありました。
They put antibiotics in children's desks, coated it with antibiotics.
子供たちのですね、もう使う机にもですね、この抗生物質の入った薬品を塗りつけるとか、
they put antibiotics onto the clothes of children.
子供たちの洋服にもですね、抗生物質のついたものをですね、塗りつけるとか、
When we get rid of all the germs in our surroundings,
そしてこのもう環境から全部ですね、もう菌を除去して無菌状態にしたら、
we've learned now that there's a very bad side effect to that.
その副作用が起こるということが最近分かってきたんです。
You've heard of antibiotic resistance, right?
抗生物質の抗体っていうの、皆さん聞いたことありますよね。
You kill off the weaker germs.
弱い、菌を殺して、
And the strong germs remain that are resistant to the antibiotics.
その 抗生物質を与えることによってかえってですね、強いあの菌が生き残ることになるんです。確かに抗生物質でですね、命を救うということもあります。しかし本当に賢く用いなくてはいけないんです。もうちょっと風邪をひいたからといってですね、抗生物質で、取りすぎては大変なことになります。
So just the same way, relying on drugs to alter the epigenetics.
そういったことからですね、このエピジェネティクスの観点からも、いろんな薬に頼るということが問題なんですね。
I believe we will find that it will become a very big problem if you do that.
そしてこのエピジェネティクスが発展した結果、いろんな薬が出てですね、人々が飛びつくとですね、悪い結果も起こってくるんじゃないかと私は危惧しています。
This is the New Start program.
ここに New Start と書かれていますけれども、
And these are God's eight natural doctors.
これの頭文字を取ってですね、神様の8つのですね、健康の法則というものがあるんですけれども、
Nutrition is one of the most important ones.
最も大事なものがですね、これ栄養ですね、一番上。
But there are others, exercise.
そしてその次に書かれているのが運動です。
Water.
それから水。
Sunlight.
日光。
Temperance.
節制。
Fresh air.
新鮮な空気。
Rest.
休息。
And trust.
そして信頼とあります、最後に。
All of these eight natural doctors have very few side effects.
これを神の自然のお医者さんと言いますけれども、でこういったものにはですね、こういったものを用いることによって副作用は、悪い副作用は決して出てきません。
Take nutrition, for instance.
例えば栄養ですけれども、
if we take a lot of even supplements, it's very hard to keep a balance of good nutrition.
このあるサプリメントをですね、多く取った場合でもですね、もう栄養のバランスを取るのは困難です。
If you take too much, say vitamin C,
例えばビタミン C のサプリメントを取りすぎると、
you affect how the body takes in absorbs iron.
そしたらこの鉄分のですね、吸収に影響が出るんです。
And also copper,
それから銀の
and all kinds of other minerals.
そして他のその他のですね、ミネラルの吸収に影響が出てきます。
How much calcium you take?
カルシウムをどれだけ取るかということについても、
affects vitamin D.
ビタミン D の吸収とかです、吸収率ですね。
Vitamin A.
ビタミン A.
All of these things have interactions.
そういったものに影響が与えられるという、つまりもう相互作用するっていうんですね。
If you take a pill of any one of these things,
こういった栄養素、錠剤として取りますと、
you affect the levels, absorption of other things.
その他の栄養素のですね、吸収率にも影響が出るんです。
It gets very complicated.
非常に複雑です。
The same thing with minerals, trace elements.
Minerals and trace elements.
Trace elements. Well, just minerals.
ミネラルに関しても同様ですね。
Whatever kind of supplements you take, it's very hard to get a good balance.
どういったものであれ、サプリメントだけで栄養を取ろうとするとですね、バランスを取るのは難しいんです。
The best way is always God's way.
最善の方法は神様の方法であります。私たちに必要な完全なですね、バランスの取れた栄養素がですね、神様の自然の食物の中にあるんです。
And if you take your medicine that you need from foods
そういった薬をですね、自然界から取るならば、
you have much less, bad side effects.
この最低限のですね、この好ましくない副作用が見込まれます。
So, there are times when you need to take drugs, there are times when you need to take supplements.
確かに、お薬、それからサプリメントを取るべき時はあります。
But most important,
しかし最も大事なのは、日常的な必要なですね、お薬として栄養分を神様の作った自然の食事から取るということです。食物から取るということです。
But there are a few things that the epigenetic scientists are saying that we do need for good epigenome. There are a few chemicals that we need to make sure that our epigenome is healthy.
このエピジノっていうのを健康に保つためにエピジェネティクスの科学者がですね、確かにいくつかの化学物質を挙げています。
You know, like B12, B6.
B12, B12, B6, ビタミンですね。
Very important. So there's a whole list of chemicals that are very important for our good, a healthy epigenome.
私たちのこのエピジェネティクスのこの健康状態をよく保つためにはですね、大事なこういった化学物質、栄養素があるわけです。
We talked about this one, resveratrol. That's found in red wine.
Resveratrol. 先ほどちょっとあの赤ワインの話をしましたけども、このresveratrolという栄養素が、化学物質が多く含まれているんですね。
They sell supplements of, you know, concentrated pills with resveratrol.
このresveratrolという栄養素の入ったですね、もうあの多く含まれている錠剤があります。
But instead of popping a pill to get your resveratrol,
しかしこの栄養補給剤としてですね、サプリメントを取るよりも、赤ワインをですね、たくさん飲んで、あの酔っ払ってしまうよりも、
eat red grapes.
赤いですね、あのブドウを食べた方がはるかに有効なんです。
The way God made them.
神様が作られた状態の 食物を取るということですね。
The more man alters and changes things that God made,
神様が作られたこの自然界からですね、人間がいろいろ手を加えて複雑に変えれば変えるほど、
the worse the results, the badder, the worse the side effect.
このそこから出る副作用もですね、さらに多く好ましくないものになっていきます。
Okay, so here's a list of some of the foods that contain these chemicals that we need for a healthy epigenome.
私たちのこの健康なですね、エピジェネティクスの状態を保つための必要なこの栄養素、化学物質がここにリストとして挙げられていますけれども、
okay, so let's take a look at a few of them.
いくつか見ていきましょう。
Sesame seeds.
そういった栄養素を多く含んでいるのが、あの、ごまですね、ごま。
A lot of seeds have a lot of nutrition packed into a little tiny package.
種というのは通常小さい粒ですけれども、そういったものに栄養素がですね、もう多く含まれています。
so, sesame seeds, 大事な栄養が seeds, sunflower seeds.
甘煮とかですね、あのごま、
any kind of seed usually has
そういった種をですね、取ることによってもう素晴らしい栄養素がそこに含まれています。
Brazil nuts,
ブラジルナッツとか
peppers, spinach,
green peppers?
Green peppers, yeah.
ピーマンとかですね、まあ、種ごと取るということかな、
yeah.No, just food.
これ食品としてですね、
ま
あ、あのピーマン、それからほうれん草の野菜も有効です。
Any kind of green leafy vegetable.
あとは、まあ、いろんな青野菜ですね、
sunflower seeds.
葉野菜、それからひまわりの種、
look down here. Whole grain products, whole grains.
それから全粒のですね、食べ物、
vegetables, nuts.
野菜、いろんな野菜ですね、ナッツ類。
Let's see, coming down here, spinach again.
ここにもほうれん草とが出ています。
Wheat.
小麦。
Here's one with soy products.
それから大豆、それから大豆食品ですね。
Broccoli.
ブロッコリー。
Let's see. And that's good enough for now. But a lot of these foods that I just told you about,
今申し上げた食品の多くがですね、
we know that they are healthy foods.
まあ健康食品として知られているものばかりですよね。
Now we know, more about the mechanism why they're so good for you.
そして今日科学的にエピジェネティクスの分野からですね、こういった食品がなぜどのようなメカニズムを経て体にいい作用を及ぼしているかということが分かってきているんです。
You may have inherited some bad genes.
もしかしたら好ましくない悪い遺伝子をですね、受け継いでいるかもしれませんが、
By eating a good, healthy diet,
しかしこういった食生活をですね、変えてですね、あの健康にいいものを取るようにすると、
you can help turn off some of those genes.
こういった悪いあの遺伝子のをですね、もういくつもですね、オフにすることができるっていうんです。
How many of you have heard about Dr. T. Colin Campbell, China study?
T. ティー・コレン・キャンベル博士という人のことを聞いたことはある方いらっしゃいますでしょうか。キャンベル博士。
Forks over knives. The DVD Forks over knives.
Fork over knife という、まあ、なんか映画みたいなのが出まビデオが出回ってるみたいなんですけれども。
Anyway, he's a professor from Cornell University.
コーネル大学の、まあ、教授なんですけれども。
But he doesn't talk about epigenetics.
彼は、まあ、エピジェネティクスの話はしませんが。
But he shows in many, many studies how diet, you can turn on cancer, turn off cancer.
このがん細胞ですね、まあ、オンにする。食べ物、食生活、オフにする食生活、こういったことについて、まあ、彼の研究結果からですね、に基づいた発表を多くしています。
And he says that protein, a high intake of protein,
そして彼はですね、高タンパクを摂取すると、
is the biggest thing that you can do to switch on cancer.
それが高タンパク食生活がですね、タンパク質の多い食生活が、このがん細胞をオンにしてしまうと。言っています。
But that's only for animal protein.
ただしこのタンパク質というのは動物性タンパク質のことです。
Plant protein, he says, will not turn on cancer.
植物性タンパク質はがん細胞をオンにしないっていうんですね。
But the more animal protein you take,
しかしこの動物性タンパク質を取れば多く取れば取るほど、
the more cancer genes are turned on.
いろんなこのがん細胞、がんの遺伝子がですね、オンにされるっていうわけです。
So animal protein, especially, should be taken out of your diet.
ですから動物性タンパク質は特にですね、私たちの食生活からできるだけ除くべきなんです。
And now through the study of epigenetics, we know why that is.
そしてそういったことがですね、このエピジェネティクスの分野からなぜ真実なのかということが分かってきているんです。
In this list, there are some, A lot of animal products listed here.
ここにもですね、動物性食品がいくつも出てきていますけれども。
There was one here. Let's see here. A chemical called a nutrient called choline.
Choline ってなんだろうね。
Choline. I'm not sure. Just choline.
Choline という栄養素がありまして。
They only list animal things as egg yolks, liver, soy, cooked beef, chicken, turkey.All animal foods.
ここに動物性食品が出ていますね。卵の黄身かな。Mm-hmm. そしてレバー。
Oh, there's one, soy.
ここには大豆が1個出ていますけども、動物様、大豆は植物性ですね。ビーフ、チキン、それから七面鳥。
So it looks like mostly animal foods if you want lots of choline.
コリンという栄養素を取るために動物性食品を多く取らなければいけないようにここでは見えますけれども。
So what are you going to do if you're, you know, a vegetarian and eat mostly plant foods, no meat?
では動物性食品を取らないベジタリアンの人は、菜食の人はどうしたらいいんでしょうか。
But you don't have to worry.
実は心配いらないんですね。
A lot of these collard greens, Brussels sprouts, broccoli, Swiss chard, a lot of the dark green leafy vegetables.
この野菜ですね、この濃い緑の野菜に多くコリンが含まれています。
い
ろんな野菜をですね、そして果物をふんだんに取れば心配いらないんです。
The New Start program that we have, nutrition, exercise, water can help you.
こういったライフスタイルをですね、することに実践することによって
to have a healthy epigenome.
このエピジェネティクスの観点からですね、好ましい健康状態を得ることができるようになっています。
You can break the chains of the bad DNA that you might have inherited.
私たちが受け継いだかもしれない悪いですね、 DNA のこの鎖をですね、断ち切ることができるんです。
You know, Okinawans have an advantage over most people in the world.
実は沖縄県民はですね、沖縄人は世界のほとんどの人たちよりもですね、利点があるんです。
Because I believe the Okinawan genes are a good set of genes, wonderful genes.
なぜなら沖縄県民、私たちが受け継いでいる遺伝子というのは素晴らしいものであるはずなんです。
But because of the lifestyle that we have chosen,
しかし私たちがですね、今日選んでしまった生活様式、ライフスタイルのために、
many of the bad genes are being turned on,
悪い遺伝子がですね、オンにされてしまって、
many of the good genes are being turned off.
良い遺伝子がオフにされてしまっていると思うんです。
We need to change our lifestyle so that trend.
その流れを変えるためにはライフスタイル、生活様式を変える以外にありません。
can be broken.
そしてこの、悪い流れをですね、変えてしまうわけです。良い方向に向かっていくわけです。
Okinawa Prefecture doesn't have to stay at the bottom.
沖縄県はですね、この健康状態、長寿、最下位にですね、甘んじている必要はありません。
We can get back up to the top again.
また再びトップを目指してですね、ナンバーワンになれるはずなんです。
You know this guy?
この方はご存知ですか？誰かわかります？
His hat says, "Make America great again."
アメリカを再び偉大な国にしようって書かれています。帽子にですね。
I don't like, what Donald Trump stands for.
まあこの人が主張していることは私はあんまり同意できないんですけれども。
Some sad things are going on in America today.
今日この人が原因でですね、いろんな悲劇が起こっています。
But many people feel that, America was great once.
多くの人、しかし多くの人はですね、このように感じています。アメリカはかつては偉大な国だったと。
But we're not great anymore.
しかしもうその偉大な国じゃもう今ではなくなってしまっている。
Many people are upset.
それを嘆いて残念がってるわけですね。本当に怒っているわけです。
And Donald Trump is using that feeling.
そのような感情にですね、ドナルドさんが火をつけたんです。
And he says, "Let's make America great again."
アメリカを偉大な国に再び、立て直そうと主張しています。
We need to do this same thing. Make Okinawa great again.
ちょっと彼に真似ですけれども、沖縄を再び偉大な島にしようと言うべきではないでしょうか。
But how can we do that?
それをどのようにするかと言いますと、
We have a good foundation.
もう私たちには素晴らしい基礎があります。
You know, most of the patients that come into my clinic day after day after day.
私通常ですね、クリニックで働いていて、多くの患者さんが相談に来ます。
They already know what they need to do to be healthy.
もう健康になるために何をすべきかというのはもうすでに彼らは知ってるんですね。
They know what foods they need to eat.
どういった食べ物を食べるべきかもよく知っています。
They know they need to drink lots of water.
水もいっぱい飲むべきだということを知っています。
They know they need to exercise every day.
もっと運動を毎日すべきだということを知っています。
They know a lot.
もう知識としては結構あるんですね。
I'm sure the people in Okinawa, they know.
沖縄の人たちもそうだと思います。
They know what they need to do.
必要なことを。
To reverse this trend.
この流れをですね、変えるのに必要なこと、もうすでにご存知だと思います。
Just like a lot of Christians know what they need to do to be saved.
多くのクリスチャンがですね、救われるためにどういうことをすべきかということを知っているように。
But how do we break?Those chains that bind us, the sins that bind us.
しかし私たちをですね、縛りつけている罪の縄目から解き放たれるためにどうしたらいいかということは知っているでしょうか。
And there's only one way a Christian
クリスチャンがですね
can be freed from the bondage of sin.
罪の縄目から解放されるための唯一の方法は、
many times when we look at The Ten Commandments, it looks like a list of do's and don'ts.
通常クリスチャンはですね、十戒という戒めを見て、十の戒めを見てですね、そこには何々しなさい、何々してはいけないと書いてあるこのリストに過ぎないと見ていますが。
But most of us already know what we need to do, what we must not do, what we have to do.
立法からですね、何をすべきか何をすべきでないかということは頭で分かっているんです。
But how do we do that?
しかし本当の救いを得るためにどのようにすべきかということなんですね。
God gave us the answer in the first words of the Ten Commandments already.
神様はすでにこの十戒の最初の言葉にその、答えを与えておられます。
The Ten Commandments does not start with the first commandment that says, "Thou shalt have no other gods before me."
通常十戒の一条って言ったらもうあなたは私の他に何者も神としてはならない。そこから始まっていると皆さんお考えでしょうけれども。
But actually, the first words of the Ten Commandments are this.
しかし実際はですね、十戒の最初の言葉はこのようになっているんです。
I am the Lord thy God.
私があなたの主なる神、
which have brought thee out of the land of Egypt、
あなたをエジプトの地から、導き出した神、
out of the house of bondage、
あなたを奴隷の身から、導き出した神である、私が主なその主なる神であると言っておられます。
Those are the first words of the Ten Commandments.
これが実は十戒の最初の言葉なんです。
That is where the power comes from to break those bonds.
そこからですね、これらの縛りつけているものを断ち切る力の源がここにあるんです。
You know, recently I came across this famous poem by this Englishman named William Henley.
最近、ウィリアム・ヘンリーという有名な詩人の書いたですね、詩に出会いました。
He wrote an, let's see. He was sick with tuberculosis. His leg, the doctor said he had to amputate his leg.
彼はですね、結核にかかってしまって、医者にですね、足を切断しなければいけないと言われました。
Then he had more complications and the doctor said, you know, you're gonna have to, we're gonna have to amputate your other leg also.
まあ、一本足切られてしまったんですけれども、また、さらに症状が悪化してですね、もう一本の足も、切断しなくてはいけないとお医者さんに言われました。
But he didn't accept that.
しかしそれを彼は良しとしないで、
But he called in the help of a famous surgeon, Dr. Lister.
リスターというお医者さんのですね、また有名な外科医がいてですね、彼の助けを求めて、
and through many surgeries and many painful procedures,
もう本当に痛々しい経験を通って、いろんな手術もですね、受けて、
he was able to save that other leg.
もう一本の足はですね、切らないで済んだんです。
But while he was in the hospital, facing all these surgeries,
そういった手術をですね、何度も何度も受けて苦しい試練の時にですね、
William Henley wrote, this poem.
病院にいる間に彼は、詩を書きました。
ウ
ィリアム・ヘンリーが書いた詩、実際は長もっと長い詩だったんですけれども、
最後の
部分で彼はこのように言いました。私が私の運命のを支配していると、私がこの私の魂の、司令官、船長であると。
It's kind of a popular, sentiment in America, in the world today.
アメリカでは、まあ、世界でもですね、よく知られている言葉なんですけども、実は。
I control my own fate.
私が自分の運命の鍵を握っているということです。
And it sounds encouraging, empowering.
まあ、確かにこれで励みになるような感じがしますけれども、
But where does the power really come from?
しかし本当の力はどこから来るかと言いますと、
You know, there's another, film. We don't see, we don't watch very many films at all, but this one, Chariots of Fire, is a very good film.
あまり、まあ、映画を通常は進めないんですけども、80年代にですね、炎のランナーという有名な映画があってですね。
And the hero of that,
その映画の主人公が、
He said this. Where does the power come from to see the race through to its end? He's a racer.
彼は短距離走者だったんですけれども、主人公がですね、このようなことを言いました。このレースの終わりまで、走り抜くための力はどこから来るのかと。
In the movie, he says, it comes from within.
それは私の内から来る、この力は内から来ると言いました。
Now, I don't agree with that.
実は私はこれに同意しません。
Because you know what the Bible says?
聖書は何と言っているかと言いますと、
It says the heart is desperately wicked. Who can know it? Our hearts, inside our hearts, desperately wicked.
私たちの心は、甚だしく悪に染まっている、もう知り得ないくらいですね、悪いものだって書かれているんです。
In meThere's no good thing.
私のうちにはいいものは実は何もありません。
Another place in Romans, the Apostle Paul says,
For ローマ人への手紙というところでパウロがですね、このようなことを言いました。
For I know that in me, there's no good thing.
私のうちには何もいいものがないのを私は知っていると。
For to will is present with me.
やろうとする思いはあるけれども、
But how to perform that which is good, I find not.
いいものを、実際に実践する力は私にはないと。
For the good that I would, I do not.
私はいいことをやろうとしてもできない。
But the evil which I would not, that I do.
悪いことはやりたくないと思ってもやってしまうんだと。
Has that been your experience?
皆さんそういった経験してきていないでしょうか。
I know what I need to do to be healthy.
健康になるためにやるべきことは知ってるんだけど、
But what I know to do, I can't do.
しかし分かっていてもできない。
I don't have the power within me.
それは私のうちに力がないからなんです。
The Bible does give us an answer.
聖書には答えが書かれています。
Paul says, O wretched man that I am,Who shall deliver me from this body of death?
パウロはこのように言いました。私は何という惨めな人間なんだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうと。
If you depend upon your power, your willpower,
自分の意志の力に頼っている限りは、
your body is a body of death.
私たちの体はですね、死の体に過ぎません。
But Paul,
しかしパウロはこう言っています。ここで終わっていません。
There's therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus.
キリストイエスにあるものはもはや罪に定められることがない。
Who walk not after the flesh, but after the Spirit.
肉によらず霊によって歩くものは死に定められることがないというんです。
In another book, Paul says, Christ.
パウロは別の場所でこう言っています。
Christ in you.
あなたたちのうちにおられるキリストが栄光の望みであると。
That's where the power comes from.
そこに私たちの力がの源があるんですね、実は。
Although you may not have the power, you may be powerless to change your lifestyle.
その生活様式を変えることにおいてもですね、皆さん無力であるかもしれません。
But Christ in you,
しかし、キリストが私たちのうちに住まわれるならば、
He can help you break those bonds
キリストがその、罪の縄目を断ち切るですね、手伝いをしてくださいます。
Okinawa can be great again.
そうすれば再び沖縄は偉大な島になることでしょう。
If we find that power, that will break those bonds of a bad lifestyle.
その悪い生活様式をですね、変える力を私たちが見出すことができるなら、
You may have inherited some bad genes.
悪い遺伝子を受け継いでいる、すでに受け継いでいるかもしれません。
You may have some bad traditionsIn your family, in your culture.
もう私たちの家族のうちに文化の中にですね、もう悪い好ましくない習慣が、なされているかもしれません。
We may have, you know, our taste may be perverted. We might like all the wrong things.
もう私たちの味覚はですね、もうすでに好ましくないものになっていて、体に良くないものばっかり好んで食べるようになっているかもしれません。
We may have tried over and over again.To change our lifestyle.
それを変えようと何度も試みたことがあるかもしれません。
But we don't need to despair.
しかし失望するには及ばないんです。
You know, the second commandment says,
実戒の第二条にですね、このように書かれています。
It talks about, I the Lord thy God, am a jealous God.
私は妬む神、主なる神。
I'm going to visit the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me.
私を憎む者には父の罪を子に報いて三四代に及ぼすという言葉もあります。
You know, these epigenes are one way that we can see how the sins of the fathers are visited on the children.
父親の罪が子や孫に受け継がれていくということがですね、エピジェネティクスの分野からも分かってきていると思うんです。
It's not just God arbitrarily punishing the children for something that they did not do.
神様がですね、実はこの一人の人の罪をですね、子や孫に罰として一方的にですね、与えているというようなものではないんです。
No, there's good science in this Ten Commandments.
しかし今やですね、この実戒の原則がですね、法則が科学的に分かってきているんです。真実であるということが。
It's natural law.
これは実は自然の法則なんです。
What you do
私たちが今今日実践していることが、
can affect your children to the third, to the fourth
generation. 子や孫、3、4代にもですね、及ぶということ、影響が。
The curse can last that long.
この呪いというのは、それだけ長い世代、期間にですね、渡って、影響があるということです。しかしこの同じ第2条の中に神様は解決法も書いておられます。
Because in the very next verse it says,
次にこのように書かれています。
I will show mercy unto thousands of generations of them that love me and keep my commandments.
私を愛する者には恵みを施して千代に至るであろうと書かれているんですね。
If you love God,
もし神様を愛するならば、
If you have Jesus in your heart,
心にイエス様に住んでいただくならば、
those curses that your parents, your grandparents may have handed to you,
もしかしたら親から祖父母から受け継いだかもしれない悪い遺伝子であっても、悪い流れであっても、
those genes, those epigenes can be broken.
遺伝子、エピジーンがですね、断ち切ること、悪いものは断ち切ることができるんです。
In one generation,
一世代のうちに、
those bonds can be broken.
こういった縄目はですね、呪いの縄目はですね、断ち切られうるんです。
Through the power of Jesus Christ.
イエス・キリストの力を通して。
Jesus Christ is concerned about your physical health just as much as he is concerned about your soul salvation.
私たちの救い、魂の救いのみならず、私たちのこの体の健康にもですね、イエス様は関心を持っておられます。
And I pray that if you haven't given your life over to Jesus yet,
イエス様にまだ心を捧げてない方がいらしたら、
that you will make that commitment. Ask Jesus to come into your heart.
今ですね、イエス様にお心の内に招いていただきたいと思うんです。
That is the only way you can break the curse of those epigenes, the genes.
遺伝子やエピジーンのですね、まあ上に及ぼされているこの呪いをですね、断ち切る、これが唯一の方法だからであります。
I'd like to have my family come up and join me as we sing a last song for you.
最後にですね、まあ家族でですね、歌を一曲歌いたいと思います。
This is taken from a wonderful book called Ministry of Healing.
Ministry of Healing, 癒しの奉仕という本に書かれている言葉なんですけれども、
Can you read that for them while they come up?
このような言葉があります。恐れおののく神の子らよ、神は守っておられる。試みにあれば神は救ってくださる。弱さを覚えておれば神は力を与えてくださる。自分の無知を嘆いていれば神は知恵を与えたも、傷ついているなら神はあなたを癒してくださる。
He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak? He will strengthen. Are you ignorant? He will Are you wounded? He will heal. Ministry of Healing 71. He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you strengthen. Are you ignorant? He will enlighten. Are you wounded? He will heal. Ministry of Healing 70.